ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。先々週からカウントダウンをしてまして、ですね、なんと今回更新第98回目となって、いよいよこう、100回に向けてきたところで、ですね、今回は、この、ですね、なんと新聞に、本当に新聞に載った方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
はい、やばいやばいやばいやばい。
はい。
はい、やしゃ、はい、やしゃ。
はい。ありがとうございます。というところで、はい。例によって、こちら、現役、プロレスラーでございます。ふとにた、ぶわつし師匠をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。ということで。
ああ、皆の衆、ファイヤーじゃ、ファイヤーじゃ。ファイヤーじゃ。ありが
とう。いや、びっくりしました。デイリースポーツさんの記事で、ね、で、名前をお見かけして。
いやー。デイリーさんだけじゃよ。わしを扱ってくれたのは。
いやー。
ウィンクのマッコミさんいらっしゃるじゃろ？
いますね、もう。
リングの周りにもいっぱいカメラマンがいて、やってくれたよ。
うん。
だけども、うん、デイリーさんだけじゃ。
なんですかね、なんかシュープロには乗らなかったって愚痴ってましたもんね。
あれね、うん、いや、俺びっくりしたんだけど、
うん、
いや、あの時にね、要は、まあ、豊田真奈美さんの引退もあったし、
うん、
だから扱いがそこまで大きくはならんだろうと、いうのは覚悟はしていた。
うん。
言うても大仁田さんの引退だから、
うん、
なんだかんだでダイジェストで各試合の試合結果と、
うん、
なんか一枚ずつの写真ぐらいちっちゃいのは乗るだろ
う
と。
うん。
わけじゃん。それでドキドキしながらシュープロ買って、なって言ったら、
はい、
第2試合以降の写真は一枚ずつある。第1だけがなかったことになってるんじゃな。写真もないけど、ふとという一文字すらない。あれ俺あそこにいなかったっけ思うわけじゃん。
すごいですね、なんだろう、昔あった、猪木さんの興行で、ジャニーズの滝沢くんが、猪木と試合をした時のところだけスパッとずっとカットされてたような。
そうです。つまり俺はあれじゃな、うん、プロレス界の滝沢くんということじゃな。
そうですね。なんか売れてはいけないみたいな。
なんか、俺なんか一部のファンから後ろから刺されたりしないから大丈夫かな。どっかの誰かみたいにな、背中にナイフ刺さったまま、原付乗って病院に行くみたいなのがやめたいんじゃな。言わんな。
いやー、うん、まあ、古くはですね、力道山といい、新しくは、棚橋といい、一回ぐらい包丁で刺されるのが、一流プロレスラーの条件ですからね。
一回刺されないとダメかな一回刺されようかな刺されようかなって刺されるものじゃない。
そんな死んじゃいますからね、普通に。ブロディはそれで死にましたから。
そうそう。
あんまり刃物を舐めてはいけません。陸井道山もそれで死んでますから。
そう。
舐めてはいけません。
刃物は危険です。
刃物は危険ですから。
刃物は危険です。
いや。まあだいぶ横道にそれてしまいましたけど、この度はですね、これ、大仁田篤史選手のですね、引退興行最後、ロードにね、参加できたということで。うん。
いや 嬉しいよね。嬉しい。
参加前にもちょっとですね、インタビューで撮ったので、はい、もう参加後にもちょっと一本撮ろうかという話をしてたんですけど、だいぶ前になりましたんで、ちょっとまあ、おさらいで軽くですね、この参戦までの経緯をちょっと教えていただければというところですけれども。
はい。うん。いや、そもそもは、わしはもう、あれじゃない、大出さんの信者。大出信者と言われる、いわゆる痛いファンの一人だ。
うん。
いうことなんだよな。で、
はい。
まあ、会場なんか行ってると、ちょこちょこね、家柄連中なんとか行ってるから、顔も覚えられて、お前来たかなんて言われながらですね、やったわけですよ。それがです。それこそ、あれですよ、後楽園の近くの、プロレスショップで大分さんのね、スクショット撮影会とトークショーがあった。でそこに俺が行くって話になった時に、偶然、後楽園ホールの工業かなんかに来てた、鈴木さんですよ。この、ロック鈴木レフェリーが、大将、大分さんのとこ行って、太田っていう風に言ってやってますって言ってこいよって言われて
なかなか怖いもんですね。
そんな言いに行ったら殴られると思うし、怒られると思うし、でも、ロックさんの後ろで見てるし、怒られない覚悟でと思って言ったら、トリダという名前でアマチュアでやってますって言ったら、お前知ってるよって言われて。
はいはいはい。
で、その話をしてから、ちょこちょこ新木場とかの興行の時に、お前いつか新木場とかちっちゃいところでも出ろよっていうのは、冗談ではいいかなと思って言われてはいたものの、6月ですよ。中野タムさんと、大将の合同公共があって、そこにオファーをいただきまして、
正式にオファーが来たという
オファーがあったわけですよ。
そ
こで初めて、まあ大分さんの目の前で遠流爆破風を
やって、まあ、ぶちかましたわけですよね。はい。
そしたら、そこで大分さんが、気に入ってくださって。なぜか、大分さんのいらっしゃる工業の前座として、ほぼレギュラー参戦になるわけですね。
忙しい言ってましたもんね。
FMW さんとかね、いるわけですよ、
はい、
ファンとして追っかけて、ビデオ、当時 VHS かな、VHS のビデオで見ていた、小坂さんとか、リッキー・フジさんとかと、同じバスに乗って、巡業するわけですよ。
すごいですよね。もう、すごい、ドキドキですね、もう。
ドキドキ。
うん。
で、しかも、大分さんとも実は一緒に回らせていただいてて、ということもあり。で、先日、9月かな、に、新木場で、まあ全然別の興行ですが、大分さんと、チームを組んで、
はい、
有刺鉄線の、電波かバットのリングに上がらせていただき。
すごいなぁ。もう当然爆破もしたわけですね。バカーンと。
もう当然爆破してたわけですよ。まあ、ね、あれは痛そうだし、熱そうだし、死にそうだし。俺は暗いはしなかったものの。今までずっと押してみたいなと思ってた爆破のスイッチを押すっていうのをやらせてもらったわけですね。チャンスがあったんで、あ、やべ、今なら押せると思ってバチッと押して、あ、それ切ってないなって、そのまま試合が終わって。ということをやっていたら、後楽園ホールですよ。
もう、最終戦なんでしたっけね、これも。
で、大仁田さんの引退興行の第一試合で、ファイティング TV 侍さんの生中継というところで、2000人のお客さんの前でやらせていただいたわけですよ。
いやー、見せましたか、我らが電流爆破風を。
爆破風を見せたんだけど、どうなんですよ。
はい、
クラッカー禁止なの。
おっと、あそこそうなんですか、紙テープ OK なの。
あれ、実は、あの日400個持ってったんじゃな 意気揚々と。で、ちょっと置いて、
うん、
通路にね、
うん、
用意しようかなと思ったら、
うん、
俺今日使うんですかって言われる。
うん、
あの、火器完全厳禁なんで、クラッカーもダメです、言われる。
あれ後楽園ってあの、電流爆破はダメだったんですかあれ。
ダメ。だから、行けるんだったら、大井戸さんも電流爆破やってるんです。
あー。有刺鉄線はセーフですよね、確か。
そう。だから、うん、でもあくまでも火器が厳禁なので、
あー、そういうこと
だ。火器は使いますよね、と。
あー、そっか。あー、はいはいはいはい。
なんで、まあ、消防法の関連があるんで、ダメだ。
まあ、ピラニアそういやオッケーだったなとか思いつながら。
そう、だから、そう、流血は問題ないんですよね。
ああ。
火災とかそっち系なんで。
ああ、それはちょっと、あれですか、じゃあ、あの、風船の上にボディスラムとかぐらいしか。
いや、もうそれで結局、
ええ、
じゃあ、クラッカーの代わりにどうしようかって考えたときに、ええ、音響で爆破の音、
あ、なるほど。アイディアですね、やっぱ。うん、
はい。なので、うん、まあ、それもでも、ね、
うん、
前もってなんか用意してないんで、
ええ、
まあちょっと、
うん、
あの音、ほら、音響 CD みたいなのが世の中にあるわけですよ。
ええ、
いろんな効果音を集めましたみたいなの。
ええ、
それから、爆破の音を、それを急いで秋葉原に買いに行き、
ええ、はいはい。
っていう流れです。
うわぁ、苦労されましたね。
しかも、あれですよ、控え室で何が驚いたって、
ええ、
あのシャーク土屋選手ですよ。
ええ、
大の、
ええ。
シャーク土屋選手から、
ええ、
ごめんね、私が昔、工藤めぐみを火だるまにしちゃったから。なっちゃって。そういうお言葉を頂戴し、とんでもないです、とんでもないです。
さあ、そっか、シャーク土屋選手が九度目を左だるまにしたからだよ。
そうなんです。
あー、それ、なんちゅうか、それは九度めぐみさん来なかったんですよね、確か。違います
。といらっしゃらなかったんですよね。
そうですよね。いやー、そっかそっか、なんか、うん。
すごい、急にやつ、あ、そうだそうだと思って。
あいやー、土屋、なかなか、
苦労されたっていうか、まあ。そういうこんなで、だから、一応なんか、しかもね、効果音もね、ミサイルの着弾音みたいな、チャーンみたいなので。まあでも、結果的にお客様も、暖かく迎えてください。
いやいやいやいや、これ後楽園で、うん、こんなのかなと思った方は、あの、本物のですね、あれですね、あの、屋外でやる、あの、電流爆破風を見てください。もうこれすごいですから。僕もね、ですね、そうですね、あの、ふとにたさんの方が、こうね、あの、本当に大仁田工業に出るぞとなって、あの、あれ、ポスターに載ってた時期あったじゃないですか。あれでですね、僕もあの、割と好きなですね、あの、4コマ漫画兼、あの、あれですね、あの、エロ漫画とかも書いて、あの、小江武さんっていう漫画家さんが、こう、ふとにた見て、とか言ってつぶやいて、うわぁ、すげえな、と思って。うわ、どんどん有名になっていくと思いましたよ。うん、
いやー、でもやっぱり、
うん、
その、後楽園ホールさんにやらせていただいたっていうのと、あと、侍さんで生中継をしていただいたっていうのはすごい大きい話だったみたいで、あの、いろんな興行にこう、リングの手伝いとかで、最近行くわけですよ。そうすると、あ、後楽園見てましたっていう方が、なんか一人ぐらいいらっしゃるんじゃな？各会場に。あと直接声かけてこなくても、後からツイッターとかでこう、なんか後楽園に出てた人が、今日いた、みたいな。ここにいた、あの、引退興行の時に出てた人がいた、みたいなのがあって、 くれるもんなんだなっていうのは、
うん、
それもありがたいことですよ。
いや、知名度っていうかね、もうだいぶ浸透してきたというか。
いや、もうありがたいんだけども、本当にね、俺を無視してるのはね、シュープロさんだけ。
やっぱり従来メディアダメですね、もう本当にもう。
でも今の編集長さんになって、だいぶ緩くなったというか、うん、その、インディとかに対しても比較的優しくなった感はあるし。でもやっぱり、そこはね、
うん、
アマチュアと、やっぱりプロとなんかそのプロレス記者として線引きやるのかなと思ったら、パンダは大々的に扱っていくから、そういうわけでもねえなと思ってみ
たり。そうですね。まぁ、ちょっとそれはですね、また別の回で撮ろうかと思うんですけれども。いや、まぁ、確かに、まぁ、もう今、正直なところ言って、今もう線引きがかなり難しいですよね。
そう。ね、プロとアマとっていうのが、微妙なところはあると思うわけですよ。
うん、そうですよね。だって、新しい地図っていうね、新人アイドルグループの香取慎吾さんがね、プロレスデビューとか言ってきましたからね、もう、そうでしたよね。確かなんかそういう話してましたよね、なんか。
だから、結局、誤解を恐れずに言うならば、正直、プロよりすごいと思うアマチュアもいるし、アマチュアで、本当にお前どうしようもねえなって、やつも当然いるわけですよ。プロにも存在するし、で、どんどんとやっぱり、一番すごいなってね、思うような人たちのレベルの中のトップは、当然プロの方の方が上ですよ。アマチュアの超トップは、多分プロの中堅ぐらいだと思い、天井という意味ではプロの方が圧倒的に高いんだけども、底辺は実は大差ないんじゃねえか。
そうですね。まぁ、平均レベルとで、まあ、一番下の方の人たちね、まあ、ただ体が丈夫で、試合とかも、ね、がっつりできてて技もちゃんと出せるけど、はい、試合がクソつまんなかったらそれはちょっと、ね。
結局、なんか、結果的にお客様のね、立場、目線からしてみたときに、なんつうんだろうな、やっぱり燃えない試合、熱くならない試合、笑えない試合、要は、喜怒哀楽がない試合が、おっしゃるとやっぱりダメなわけじゃないですか。
心が動かされないとね、やっぱり。
何かしらの形でね。そう、それはまあ入場から退場まで、マイクも含め、どっか一個だけでもいいから心を動かされれば、もう十分だと思うわけですよ。
そうそうそうそうそうそう。
でもそれもうまく、なんとなく始まって、なんとなく終わって、あ、次の試合始まっちゃった、さっき何だったんだっけみたいな。
うん。
もうやっちゃうとやっぱりダメだし、それはプロはまあ関係なしだし。
そうそうそうそう。ま、逆に言うと、なんか人の世の心に爪痕残せれば、もうそれだけでプロだと思いますかね。
そう、そこで言った気がするんですよね。
うん。
やっぱり。
うん。まあ結局アマチュアとプロの差っていうかどうなんでしょうね。線引きが難しいですけど、前ちょっとその議論を少ししてた時に、収入がどっち多いか問題になってくるかっていう話ですけど、それ言えばデンジャーステーキを何件も経営してる松永さんとかもう全然あれはアマチュアになっちゃうのかなって言うと、ちゃんとそれも違う気もするんだよ。
比率で言うとね、そうなっちゃうわけです
ね。ねえ、まあ確か大日本プロレスの沼沢さんだったかな、俺はプロだからっつって、どんなに貧乏してもプロレス以外で収入は持たないっつって、すごいストイックなことを頑張ってましたけれども。
いや、でも、それはやっぱりね、プライドがあるからですよ。プロレスで飯を食っている。だからプロなんだっていう。
そういう苛烈なプライド。それはそれでプロレスラーだなと思って、
ね。レスラーですよね。
納得するんですけれども、でもまあ、ね、まあそう言うと、まあ難しいですよね。甘いから甘なんだみたいなことを言われ出すと、ちょっとそれも違うような気がしてきますからね。
ほら、本来の意味で言えば職業と愛好家という、 そこなので、
うん、
で、じゃあ職業にしてるから本当にレベルが高いのかっていうと、
うん、
愛好家はレベルが低いのかっていうのは実は、イコールではない、
うん、
部分があって、
ですよね。うん、
そこはもう結局お客様が決めるところだと、思っていて、
うんうん、まあでも愛好家って言われるますけど、それですよね。そっちの方が、すごく試合とかね、試合運びとか、そこまで持っていくところとか、セリフとかも、本当に真剣になって考えてたりしますからね。
結局、ね、でも、そう、なんていうのかな、海外だと、プロレスの免許というか、
うん、
プロレスドライブがあったりするので、
うん、
それをその国のレスラーですみたいなのが実はあったりするわけですよ。
うん、
でも日本ってそれないじゃないですか。
いや、
そこはなんかこう、ね、自分でプロレスラーですって言っちゃえば、プロに慣れてしまう部分が正直あるので。
まあ、ですよね。今ふと思ったんですけれども、多分日本に、はですね、そのライセンス製造ができないっていう問題なんですけど、多分穴がないからだと思うんですよ。
おー。
海外にありますよね、スネークピットとか。
はいはいはい。
やっぱり穴がないからダメなんでしょうね、なんとかの穴が。
そうだね。で、作るから太りたの穴。
太りたの穴。邪道穴とか。邪道の穴とかね。うん、
とりあえず、ねえ、うん、リングを叩くところから。
リングを叩くところから。認定。
水を巻き方とかね。
巻き方とか。あとは、体重は3桁超えないと入れないとか。
3桁超えないと
入れない。
邪道の穴って言うけど、その穴に入れるうちは甘いんだ
よ。甘い。
入ったら最後出られないんだ
よ。出られないって。恐ろしい
な。確かにね。まあ、俺のところはね、
うん、
当然、体重はうるさく言いますよ。
いや、でも、3桁超えてた方がプロレスラー感っていいと思いますよ、私は。
まあね、体の大きさとか、うん、まあ小さい方には小さい方なりの戦い方が当然あるわけで、
うん。うん、
ヘビーはヘビーで、やっぱりね、レスラーっていうのはなんか強いのかな。
うん、
しますわね、
いやいやいや、まあ今日本で2番目に重いプロレスラーの名前はもう返上しつつあるんでしたっけ？まだ大丈夫でしたっけ？
でもね、なんだかんだでね、今多分、今、浜亮太さんが一番重いと思うので、ね、その次が、今135キロだから、
うん、
もう多分俺より上いると思うかな。前は140。
うん、
6キロだったから、俺。マツコより重かったから。
いや、マツコより重いって相当ですからね。いや、マツコより動ける上に重いよ、と。
受け身取って、取れてるのに内臓にダメージがあるって言ってね。
受け身が取れているのに。
そう。
危険ですな、それも。いや。それでですね、やっぱりその、まあ、プロアマ問題っていうのも、ちょっと泥沼に入ってくると思うんで、このあたりにしといてですね、ちょっとぐーっと戻して、あと、ゴニタさんの方に戻っていくんですけれども、
はい、
なかなかのパワーワードですね、確か6年ぶり7度目の引退興行でしたっけ、
ね、7年ぶり、7度目かな、
あ、7年ぶり7度目っていうの引退興行ということで、あ、でも実際引退の興行っていうのは行かれてたんですよね、当然。
行ってました。卒業興行とかね。明治大学卒業した時の卒業興行とかっていうのは行ってましたね。
なるほど。ま、復帰興行っていうのも当然あったんですよね、6回、7回。
そこが実は微妙で、復帰するぞって言って復帰しないんですよ。
なんかこう、なし崩し的にみたいな感じなんですかね。リングで解説してたら襲われて、そのまま、みたいな感じでね。
なんかこう、あれ？そういえば最近上がってらっしゃるよな？みたいな。あ、 活してるっていう感じだったわけですよ。
あのしれっとこう出てくるよっていう感じですかね、じゃあ。
うん、なんかこう本当にね、復帰の仕方がうまいというか、
うん、
いつの間にか普通にいらっしゃるんで、
うん、
違和感がないんですよ。
なるほど。
俺らみたいな信者は、
ええ、
もう何回でも復帰していただいて、
うん、
そのためにおかえりって言いたいし、待ってたよって言いたいわけですよ。
うん、
だから、まあ、8回目あっても俺はいいし、俺はね。うん。
うん。いやー、でももう、あれですよね、かなり、もう 60? いってるんです
か？今60歳。
60歳。
完璧ですよ。
あー、しかも、ね、これパッとこう見たら、身長体重見ると181センチ、77キロっていうから、結構相当ですよね。うん。ガタイとしても。
ガタイとしてはそうなんですけど、でもね、180センチあって、
うん、
80キロぐらいでしょ。やっぱり自分の体型、なので、身長はやっぱり高いですけど、そんなにでかいっていう感はないのかな。
まあ、結構ね、最近の写真見られると、結構ほっそりしたなっていう気はしますけどね。
なんかこうイメージ的には青いパンツで白いタンクトップのふっくらしてるイメージを持たれる方がいらっしゃる。やっぱり今の大将はだいぶ細身になられたので、
やっぱり膝が相当悪いのかなと思って、それでちょっと痩せたのかなとかいろいろ考えてたんですけどね、見ながら。
なんかね、でもね、それ今ぐらいの体重の方が動きやすいみたいなので。やっぱり足腰はあるのかなという気は。
本当ね、最初に引退された時は本当再起不能みたいな形で、膝のね、ところがダメっていうことで、で引退されて。でもまあ昔みたく、まあなんですかね、グラウンドでじわじわ攻めるとか、ね、そういった特感みたいな感じのファイトはできなくなった上で、このね、電流爆破という方向で、花が開きましたからね。確かに、走るとかそういうんじゃないですもんね。電流爆破の駆け引きというか、試合運びっていうのは。
結局、独特な試合になるので、なんかこう、技を食らう食らわない、プラスアルファ、ロープに振られることすらできない。ロープに逃げることもできないし、っていう風になってると、ちょっと走るとか飛ぶとかそういうのだけではない、ちょっとプラスアルファの部分が必要になってくるので、足が悪いとか、膝が曲がらないとか、のハンデっていうのが実は、ハンデとしてじゃあだんだんなくなってくるような試合形式なわけですよね。
考えてみたらね、自分の弱みをがあってもちゃんと戦えるファイトをね、この生み出したっていうのは発明でしたよね。まあ結局鬼田さんスタートでも、日本にはデスマッチ旋風が吹き荒れましたからね。
はい、
あの当時からウィングもおしかりでしたけれども、やっぱりそのね、形式のファイトいろいろありましたけど。なんだかんだ言って電流爆破がね、ずっとスタンダードで残ってますからね、これも。
やっぱり世界に行った時に、まあデスマッチというよりもハードコア。ハードコアの祖だっていうことで、未だにそれこそサイン会とかで何千人単位で、頭が並ぶっていうのが、ファンなので。
まあそれレスラーも並ぶでしょ、多分これ。
やっぱハードコアは大仁田さんが切り開いたと言っても過言ではないことがやっぱりあるので。
やっぱまあね、金網デスマッチとか昔はありましたけれどもね。
そう、国際プロレスさんとかね。
でもやっぱり本当にデスマッチのデスマッチ感があるのは、やっぱ有刺鉄線電流爆破ですね。ノーロープ有刺鉄線。
だからね、俺、行けばね、 海外で、
うん、
あのハードコア風の外して、
ね、いやーもうあれですね、あの全身モールを巻いてあのボディプレスとかで買ってほしいです
。ハードコア風の外ってなんだよな。
ハードコア。まず、なんでしょうね、あの、英語でなんて言うかね、ハードコアライクって、ね、
そうですけど。もう、そこまで聞かれると、ハードコアウィンドウでいいじゃん。
ウィンド
ウ？ウィンドウ風。もう、英語できない日本人がそのまま訳しましたみたいな。
そんな感じで、みんなポカーンってしながら、あれですね。
ウィンドウみたいな。
ハードコアウィンドウ。
ハードコアウィンドウ。なんだそれ。
なんだそれ。ハードコアっぽいっつって。
い
やそうだって、いやすごいですね、あれですね、もううちらの海目だったね、で、ユースケ戦バットや、爆破風バットのジャンバラとか、散々言いましたけど、まあまあまあまあ、それは実現しなかったんですけど、実際にノーロープユースケ戦のリングに立てたということと、あとあれですね、実際僕はあれ、おっしゃってましたよね。実際僕はデビューバッカーできますから、つって、本当にできるんだということ
を。そうそうそう。
そうそうそう。ちゃんと証明できたというところ。そうそうそうそう。もう、不可思議なんではなくて、そのマットに立ってますからね。いやいや、それがまた素晴らしいところでしたけども。いやでも、あれですね、この、今パッと見てたんですけれども、最後ですね、10月31日の引退ということになって、藤田。本当に藤田呼べたんですね、これびっくりしたんですけど。
びっくりした、俺、セコンドで怖かったんじゃから。超睨まれるし。
剣道家臣カードなんかむちゃくちゃやってましたけどね、あれ。
藤田の旗折っちゃうとか。やめて。
怖いなぁと思って。でも
本当ファンもさっきなってるし、怖いわぁ、あれは。
うん。藤田和幸と剣道家臣と野沢論外でしたからね。まあ、これ。
すごいメンツ。
すごいですよね、これは。いやいや。
高木慎吾さんと海さんとね。
うん。いやぁ、でもまだ、うん。でもね、まあ天竜さんのね、引退試合も岡田和親でしたからね、割と。結構、なんか、まあまあ、今っていうとそこまで今風ではないんですけど、結構すごいね、マッチメイクできたなっていう感ありますよね。
もうそうですね。
うん。あとは、あれ、いいですかね、これ、この後は、まあ今のところどうされるかとかみたいな話は、なんか、聞いてます？ちなみに。
いや、とりあえず、
うん、
12月の3日に、
うん、
新木場ファーストリングで、大仁田反省会っていうのがあるわけですよ。
はい。
大仁田反省会ね。
はい。
某、なんとか反省会という番組から歌えられないか大変心配なんだけれども、そこで、
うん、
これはとりあえず3対3で、
うん、
デビューバッカ風でやります。
おめでとうございます、そこ
大きな。またやります。
いや
ー。第1試合でね。
まあ新規は大丈夫なんでしたっけ、
うん、そうそう、そこ行けます。そこやってる。で、そこで第3試合で、第1試合、第2試合に出た選手全員の乱舞戦みたいなのがあって、そこで大仁田さんが、レフェリーデビューをします。
レフェリーで。うん。
でもね、よくよく考えたら、マイキーの上さんも、全日本のホナガさんとかも、選手から、まあ、引退して、レフェリーという名前には、うん、今までの方々いっぱいいらっしゃるので、
うん、
そこは不思議ではないかなと。
いやあれですね、なんでしょうね、ブルーザ・ブロディのスーパー、確かスター列伝で乗ってましたよね。このレフリー、なんだこのレフリー、レスラーよりも強いぞって、ふざけやがってみたいな。
そうだから、大将がどういうレベリングをされるのか、ちょっと俺も、
一
切のところではあるんですが、でもまあそこ こでちょっとあるので。
いやー、何ですかね、狂気を奪って狂気を使うレフリーっていうのは今まで日本にないんで、そういった流れを。
ありますよね。対象だなぁと思う。
狂気を。レフリーがビッグファイヤーとかで。
いや、かれない。大社は多分そうやって、レフリーをやられるってことは、多分ご自身のなんか興行とか持たれる気なのかなぁ。だってね、レフェリーとしてって、あんまり他団体さんがこう、対象にわざわざね、レフェリーにお願いするっていうのもなんかなかなか難しいような気が。大社は二度、ね、簡単にこう、やるよっておっしゃるかもしれないけども、他の選手がやりたいっていうふうになるかもしれないので、
いやいやいやいや、なんですかね、なんかすごい古いですけども、確か、キン肉マンとザ・マジシャンだったかなの試合のレフリーは、ラーメンマンでしたからね。
そうですね。
そういう感じで、なんですかね、ハードコア決着戦の時に呼ばれるタイプのレフリーになるかとかね。
あ、でもそういうのもあるのも面白いですよね。
そうそうそう。
ハードコアを知り尽くす、大平さんだからこそっていうレフリーができる可能性がある。
でも、あとね、爆破風をさばいてもらったらいいんじゃないですか、一回。
まあ、いずれね。シャーク土屋さんが超やりたがってる。
シャーク土屋とやりますか。
だってね、女子で一番最初に電流爆破をやったのはシャークさんと、くどめさんですからね。
いや
その方も、ね、やりたいとおっしゃっていただいてるわけですから、ありがたいし。
土屋さんどうですか、ね
実はね、ちょっとね、1月かな、もしかすると、その人とっていうね、爆破風があるかもしれない。
うわぁ、すごいな、楽しみだ、見たいな。
かもなんですよ。
かも、いやぁ、まあまあまあまあ、これはちょっとまだまだ楽しみ
だ。まあまあまあ、なのでまだちょっと名前も出せないんですが、もしかすると面白いことになるかもしれません。
いやー、シャーク土屋さんと電流爆破風ですか。いやー、
そう
でも、どうなんですかね、喉側は多分持ち上がらないだろうから、そこは防げると思うんですけども。
なので、まあどうなるのかはちょっとわからんものの、まあそこら辺はね、
う
まくはっきりしたら、発表させていただきますということで、こうご期待と。
となるとあれですね、爆破風バットにか続くなんかニュー、アイテムの必要が。
アイテムは、だけどね、大仁田さんが使ってても俺がやってないことさ、あと鬼棒と、
鬼棒ですかね。
あとは爆破ロケットっていうのは、あったんですけどね。どこら辺か。
そうですね、なんか、こう、できるのを作らないといけないかもしれませんね。ものすごいこう、なんだろう、風船の中に粉を入れて、それで、割るとかどうですかね。
いいっすね。
ビッグパウダーボムみたいな。面白いかもしれないですね。風船飛ばないようにした、板にこういっぱい置いて、で、その上にボディスラム入れたら、爆破と同時にものすごいパウダーが。
いいっすね。
後片付けがすごい大変だと思いますけれども。
やろうなぁ。
ビッグパウダ
ー。ビッグパウダーフル？
ビッグパウダー、ビッグパウダーデモリッションとか言われたの。
すごいなぁ。
なんかそういう合体技とか。もうあれですかね、そろそろこの爆破風でしかないオリジナルっていうのも混ぜていって、まあ当然オマージュも大切にしつつも、そこですかね。
なんかね、面白いのがあるな、
そうですね、あとは何があるかな。あとはなんか安全なメリケンサックみたいなものが。
メリケンサック風。
やけにでかいとかね。
やけにでかい。
なんか肉球っぽいやつでこうボフボフするような感じ。
プニプニのやつで。
プニャプニャのやつでこう。
いや、牛乳瓶の蓋に穴開けてそれを指にはめるぐらいでも1だ。
あー、すごいね。この、あの、安全なの、牛乳瓶の蓋をこうパカッと、開けるためのあの、尖ったやつにこう、刺さないように安全の丸っこがついてるやつ。そういう、そのあたりのなんか、ニューなんかね、あの、電流爆破風で、あの、使える凶器とかね、あの、なんか、あの、発明
とかさ、お客様でも、差し入れとかでも欲しいよね。これ使ってください
これ使ってくださいって。
これどう考えても危ねえだろ、みたいなものは。
まあ、あの、ルールとしてあれですね、あの、クラッカーを使った何かとか、
うん、そう、そういうのはね、嬉しいですね。うん、
まあ、風船を使った何かとか。うん。あとは、あの、普通のバットをプラス何か、みたいな。感じで、なんかちょっとアイテムを考えていくのがいいのかなと思ったりもしますけどね。やっぱりあとは。
そうですね。
うん。あともうちょっとあの、モールで首を絞めるみたいなことはもうやってるんだったっけ。
モールでね、そう、たまにやられるんだよ、モールで首絞められたり、手に巻かれてナックルされたり。もう、あれが。
モールナックルはね、みんな使いこなしてきてますからね。うん。あとは、あれかな、あの、もうちょっとあの、風船をもうちょっとこう、使ってみたいなと。使うのが見たいと思いますね。
うん。やっぱ、なあいつがおるな。あの、村安淳かな。村安淳のあの、うん、なんだっけ、もやし、
うん、
蛍光豆腐が。
ね、はい。あの、長い風船いっぱい並べるやつでしたっけ。
いやー、でも、
うん、
あれだな、そのもやしの、そうだよ、もやしのやつと俺はやるんからいけるんだって。
すごいっすね、もう、こっちはもう後楽園乗ってますから、もうこっち乗ってますからね。
あんな、もやし野郎し、へでもない。
へでもないと。もうあれですね、あの、ウユシテ戦風バットで真っ二つですね。
もう、パカンだよ。
パカンだ
よ。パカンだ
よ。いや、もしも浦安純選手聞いてたら、文句があったら、このラジオ出てくださいって音源は不足してるんで。
来い逃げるな
逃げるなって。呼んでもないうちから逃げるなと。すごい
話。静かなやつ。読んでもないけど、逃げるなよ、です。
逃げるな
って。ちゃくちゃなんて、邪魔くせえっつって。ひど
い
んじゃねえ。
ひどい。いや。もしもあれだったら、ちょっと、うまくいけばオファーしてみようかなと思いますけど。
そうですね。
じゃあ、ここからですね、まあ少し時間が余ったんで、ちょっとですね、まあ、来週に続いていく話の次回予告という話をちょこっとしようと思うんですが、はい、少し出ま、ちょっとね、この話の中でも、なるだけ抑え気味にしてたんですけど、大変なレスラーがですね、北海道の東の根室から現れて、今、いろんなところを、シンカットさせてますよね。
出るけど、俺ね、微妙な気分。
っていうのをですね、ちょっとこの、ですね、緊急、に、ちょっとお話ししたいかなと思ったら、この、
はい、
アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダという、恐ろしい、身の丈3メーターを超える獣が
現れた。500キロじゃ、
500キロ。500キロですよ。
500キロじゃない
。日本一重いレスラーですね。
そうですね。
いや、こちらですね、もうほんとね、映像で動くとこ見たんですけど、もうほんと衝撃を受けましたよ、ほんとに。 これ、こいつをちゃんと倒せるのは、なんだろう、ジャンボマックスとか復活させなければいけないとか思いましたもん、私。
ジャンボマックスそういう系統だなぁと思うけど。
いや、これは、新時代が来たんじゃないかと思って、もう、ロボットプロレスの時代にこう移行するんではないかと、あの獣を倒すためにはと思って。
なるほど。
真剣にこう、ね、来てくるジャンボマックスと思いましたからね。カパカパカ歩く口とかで、うわーっときて、カパカパが開く口で、噛みつき攻撃とかしたら、ちょっと、夢が広がるな、とか思いました。いやいやいや、これはちょっと次回、来週のお話したいところなんですけれども、はい、ですね、これ更新の予定日がですね、ですね、少々お待ちくださいね、パッと出ないんですけども、ですね、こちらですね、11月の27日更新の予定なんですけれども、こちら、布団に対し紹介何か告知などございましたら一つお願いしたいところなんですが、
タイミング的にちょうど終わるな、終わってるな。4日？
あ、いや、11月の27日ですね、更新なので。
あ、27か。27だったら大丈夫かな。
うん。
12月の3日の先ほどお話しさせていただいた、はい、大分反省会でございますので、はい、よろしければ、
会場はこちらは、
新京ファーストリングですね。
あ、なるほど。新京ファーストリングの方で、はい、12月の3日。
3日、夕方の5時からかな。
夕方5時からということで。
はい、そういうことですね。
皆さん、今回はですね、後楽園で見れなかった本物の電流爆破風が、うん。
ちゃんとやります、
ね。ちゃんとできるということで。いやー、はい、皆さん、ですね、行っていただいて、できれば自分でもクラッカー持ってくぐらいの勢いで。
そうですね。よろしくお願いします。
応援していただければと思いますので。それでは、ですね、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト第98回、ですね、ご協力ありがとうございますということで。
はい、やばいやばい。
じゃあ、来週も続きますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、
つぶやいていただくか、JOUJAC